透明感のある美白美人になる30の方法。その1、焼けた肌は健康的という思い込みから改める。一昔前は焼けた肌は健康的というイメージがありました。黒く焼けた肌は丈夫で力強い様子がうかがえます。日光を浴びると骨を強くするビタミン D の生成にもつながるため積極的に浴びるべきだという風潮がありました。1990年代日本ではガングロという現象が流行するほど積極的に日に焼けようとする時期もありました。日に焼けるためにわざわざ海に行って焼いたり日焼けサロンで焼いたりしていたのです。しかしもう古いイメージです。医学が進歩した結果、理想と現実は異なることが分かってきました。シミやシワの原因のほとんどは紫外線の影響によるものと判明しました。長期間にわたって浴びすぎると紫外線が DNA を傷つけ皮膚がんや白内障につながるデータも報告されています。黒く焼けた肌は見た目の力強い印象とは逆に健康を害する行為だったのです。健康になる思い込みがあってわざわざ焼いているなら今日からストップです。健康につながると思ってやっていたことが逆効果になっています。知識は生活に生かしましょう。今は白い肌こそ健康というイメージです。以前は色白の肌に対して弱々しいイメージがありましたが、今では美を象徴するイメージです。白い肌には透明感や清潔感、若々しさがあります。紫外線を避けることでシミやシワを防げます。皮膚がんや白内障の予防にもつながります。それは紫外線を避けることで実現できるのです。イメージはその人の行動に密かに影響するものです。あなたの頭の中にある古いイメージや先入観を科学的な真実に基づいて事実に合ったイメージに刷新することが大切です。日に焼けるのは不健康であると認識する。透明感のある美白美人になる30の方法。その2、美肌の3大要素はスキンケア、食事、睡眠。綺麗な肌を作るといえばスキンケアを浮かべる人が多いでしょう。しかし美肌のためにはスキンケアさえ良ければいいわけではありません。スキンケアは美肌に必要な要素の一つです。美肌の3大要素があります。食事、睡眠、スキンケアです。どれが大切なのかというと、どれも大切です。このうち一つでも欠けていると美しい肌を作ることができません。どれか一つでも欠けていると効果はありません。一つずつその大切な意味や役割を見ていきましょう。美肌の要素1、食事。材料が悪ければ良いものを作ることができません。肌の材料はタンパク質であり、タンパク質の材料は日々の食事です。良質なタンパク質を摂ることで良質の肌が出来上がります。タンパク質、ビタミン、ミネラルなど栄養バランスの整った食事を心がけることで美しい肌が作られます。美肌の要素に、睡眠。肌の新陳代謝は実は夜中の睡眠中最も活発になります。特に夜の10時から2時までの4時間は美肌のゴールデンタイムです。新陳代謝の活発になるこの時間帯に睡眠をとっておけば質の良い肌が作られやすくなります。美肌の要素3、スキンケア。単に水で汗を流すだけでは不十分です。洗顔料を使って余分な角質や皮脂を取り除き、毛穴の奥の汚れまで取ることが大切です。洗顔料で余分な角質と角質を取り除くことで肌がきれいになるだけでなく、正常な新陳代謝のサイクルも整います。その上で化粧水と乳液で保湿をすると潤いのある肌を保ちます。また日焼け止めなどで紫外線を防いでシミやシワを予防します。食事、睡眠、スキンケアのバランスを整える。透明感のある美白美人になる30の方法。その3、骨を強くするために浴びる日光の量は実は少なくていい。ビタミン D は骨を強くするために必要なビタミンです。カルシウムが骨の材料だとすれば、ビタミン D は接着剤のような役割です。カルシウムとビタミン D の両方があって骨は強くなります。日光浴をすると体内でビタミン D が生成されるため、骨を丈夫にするために重要だと言われています。昔の母子手帳には日光浴のチェック項目があるほど重要視されていました。確かに子供の成長期に日光に当たっているとビタミン D が生成され骨を強くすることもできます。問題はその量です。浴びるといっても一日中日に当たる必要はありません。実際のところごく少量でいいのです。例えば黄色人種の場合、直射日光はほんの3分ほどで十分です。たとえ日陰でも5分から10分ほどでビタミン D の生成効果があると分かっています。もっとたくさん浴びないと思っていたと思う人は多いのではないでしょうか。日光は骨を強くするビタミン D の生成につながるのは確かですが、私たちが思っているほど膨大な量を欲びる必要はないのです。一番おすすめするのは手のひらです。手のひらに3分ほど日光を当てるだけでビタミン D は十分生成される効果があるとされています。手のひらは新陳代謝が激しい部分ですから、シミになりにくい部分です。また現代では積極的に日光に当たらなくても食事から十分にビタミン D を摂取することもできます。ビタミン D のためだけに無理をしてまで日光に当たるのはおすすめできません。ビタミン D が生成されるのに十分な日光の量を正しく把握する。 透明感のある美白美人になる30の方法。その4。日焼けは紫外線に当たり初めて5秒後に起こり始める。肌が黒くなるのはメラノサイトという細胞が黒いメラニン色素の放出によるものです。紫外線からの悪影響を防ぐためにある体の自然現象です。では紫外線を当たり初めてどのくらいでメラノサイトが動き始めるのでしょうか。驚くべき結果が報告されています。専門家の研究によると、紫外線に当たってほんの5秒後にはメラノサイトが活動を始めることが確認されています。紫外線を浴び続けて3分もしないうちに肌が黒く変化し始めることが分かっています。3分後ではなく3分もしないうちにという点に注意です。個人差があり、人によっては1分後には肌が黒く変化し始める場合もあります。まさにあっという間です。紫外線は DNA を傷つけるため、紫外線を感じるや否やメラノサイトが動き始め、できるだけ早く阻止しようとします。人体を守るため肌の反応速度も速いのです。少しくらい日に当たっても大丈夫だと思い、紫外線を甘く見ていないでしょうか。外出で少し日に当たるくらいなら焼けないだろうと思います。とんでもありません。データをもとに考えるなら、日差しに1分以上当たり続けるなら日焼け止めは必須です。私たちが思っている以上に焼け始めるスピードは速いのです。1分以上日差しに当たる予定があるなら日焼け止めを塗る。透明感のある美白美人になる30の方法。その後、試供品を塗った直後に確認できるのは、つけ心地と保湿の2つだけ。化粧品売り場では無料で化粧品を使わせてもらえることがあります。試供品です。購入前、肌に実際つけてみて雰囲気を確かめることができます。複数の試供品を実際につけて肌の様子を確かめることもあるでしょう。ここで気をつけてほしいのが効果です。例えば、美白用美容液を塗った直後に鏡を見て肌が白くなったと思うのは気のせいです。アンチエイジング用の美容液を塗った直後に鏡を見てシワが消えたと思うのも気のせいです。そんなに早く効果が出るはずがありません。肌の新陳代謝はおよそ28日です。逆に言えば、効果がわかるのはおよそ1ヶ月後ということです。試供品を肌につけたくらいでは、美白やアンチエイジングの本当の効果はわからないのです。そうかな。実際、試供品の美容液を使って本当に白くなったりシワが消えたりしたことがある。塗った直後に確認できるのは2つです。つけ心地と保湿だけです。もし、つけた直後に肌の弾力が蘇ったというなら、保湿成分によるものです。保湿成分は、塗った直後、肌に浸透するため、効果がその場ですぐ確認できます。試供品を使うときは、確認できるのはつけ心地と保湿だけ、と考えて間違いありません。過度な期待をしすぎず、そういうものであるいう前提で確認していきましょう。試供品で確認できるのは、つけ心地と保湿だけだと思っておく。透明感のある美白美人になる30の方法。その6。日傘をしても紫外線を完全に防げるわけではない。傘と日傘は見た目がそっくりです。外見が似ているためか、雨の日に使う傘と同じ感覚で考えている人も多いのではないでしょうか。傘を使えば雨を防げるように、日傘を使えば紫外線も防げるだろうと考えてしまうのです。確かに雨の日に傘を使えばほぼ濡れることはありません。同様に日傘を使えば紫外線もほぼ完全にカットできるだろうと思ってしまうのです。残念ですが、誤解です。日傘を使っても完全に紫外線を防げるわけではありません。上から降り注ぐ紫外線を日傘で防ぐことはできても、地面に反射した紫外線は防げないからです。雨は地面に落ちてもさほど跳ね返ってきませんが、光はしっかり跳ね返ってきます。アスファルトの地面の場合、反射率は 10-30% と言われています。建物の壁も反射します。空気中の浮遊している塵も反射します。これが光の特徴です。雨とは決定的に異なる点です。日傘を傘と同じ感覚で考え、完全に紫外線を防げると考えないことです。あくまで上から降り注ぐ紫外線のみカットできるのです。もし本気で紫外線をカットするなら、日傘だけでなくサングラスと日焼け止めが必要なのです。日傘の弱点に気づく。透明感のある美白美人になる30の方法。その7。室内にも紫外線は降り注いでいる。油断しやすいのは室内です。天井があって直射日光を浴びることがないので、つい UV ケアがおろそかになります。室内にいる時も微弱ながら紫外線が降り注いでいます。そもそも日光の届くところは全て紫外線が含まれていると考えていいでしょう。例えば窓から入ってくる日光がカーペットに当たって拡散するだけでも紫外線の影響があります。直射日光が地面に当たった時の反射率はおよそ 10-30% です。大きな数字ではありませんが、部屋の中にいる時間は長いため気づかないうちに影響を受けてしまいます。小さなことも積もれば大きくなります。逃げようがないと思うのですが、実に単純な解決方法があります。窓ガラスに UV フィルムを貼ればいいのです。本気で UV ケアを考えるなら、窓にも UV フィルムを貼りましょう。透明色の薄いフィルム1枚です。室内でも UV 対策になりますし、太陽からの光を気にすることもありません。室内にいても日光を気にすることなくなります。 部屋としても気持ちとしても明るく過ごすことができるのです。本気で UV ケアを考えるなら窓ガラスには UV フィルムを貼る。透明感のある美白美人になる30の方法。その8。肌の新陳代謝は28日周期とは限らない。新陳代謝とは細胞の活動によって新しい皮膚が古い皮膚と入れ替わるサイクルのことです。新しい皮膚が上に押し上げられつつ表面の一番古い皮膚が剥がれ落ちていきます。こうして肌は一定の潤いと透明感を保つことができています。傷を負っても回復したり日に焼けても元に戻ったりするのは新陳代謝があるおかげなのです。新陳代謝は28日周期と言われています。皮膚の奥の基底核で生まれた皮膚組織はおよそ28日間かけて表面に上がります。しかし新陳代謝は必ずしも28日周期とは限りません。28日周期は10代から20代の平均的かつ健康な人の場合を目安にしています。新陳代謝は年齢とともに衰えていくものです。30代はおよそ31日周期、40代はおよそ35日周期、50代はおよそ40日周期、60代はおよそ45日周期、70代はおよそ52日周期、80代にもなればなんとおよそ60日周期になります。年を重ねるにつれて新陳代謝が鈍くなるのです。これに加え喫煙や睡眠不足の習慣が加わるとさらに周期は遅くなると思って間違いありません。あなたの新陳代謝の周期はどのくらいですか？これは美容液などの効果を確かめるときの大切な基準にもなります。20代ならおよそ28日後にきちんとした効果がわかります。40代ならおよそ35日後にきちんとした効果がわかります。年齢に応じて新陳代謝の周期を確認しておきましょう。自分の年齢に応じて新陳代謝の周期を確認する。透明感のある美白美人になる30の方法。その9。タバコをやめない限り美白はありえない。タバコを吸う人には肌に独特の黒さが目立つと思いませんか？日焼けとは種類の異なる色です。濁ったような黄土色とでも言えばいいでしょうか。タバコを吸うとニコチンの影響によって血管が収縮されます。血管が収縮されると血液の流れが悪くなります。その結果、血液中のゴミがスムーズに排出できなくなります。ゴミが溜まったままの血液と血液が停滞している状況という悪条件が重なるため肌の色がよどんで見えるのです。肝心の血液が汚れてしまうと肌の色まで濁ってしまうわけです。美白、美肌と心がけている女性がタバコを吸っているのはおかしな姿です。タバコを吸う人に美白はありえません。もともとの血液が汚れている状態でどう肌を白くするのでしょうか。どんなに肌の表面を白くしても肌を通る血液の色が濁っているわけですから不可能です。タバコ1本につき 20mg のビタミン C を消費します。健康や美白のためにビタミン C を取っても喫煙の習慣があれば水の泡です。美白を意識して積極的にビタミン C を取ったり美白用化粧水を使ったりするくらいならタバコをやめた方が効果的です。何より健康的です。タバコは美白や美肌を妨げるだけでなく体の毒である活性酸素を大量に発生させます。活性酸素は遺伝子を傷つける要因になり、寿命に影響します。タバコと肺がんの強いつながりは十分に確認されている事実です。本気で美白と美肌を目指すなら、タバコは今すぐやめましょう。強い意志があれば今すぐやめられる習慣のはずです。美白用化粧水を使う前にタバコをやめる。透明感のある美白美人になる30の方法。その10。睡眠時間は美肌生成の時間。睡眠不足になると顔色が悪くなります。特に目の下には紫色のクマができますね。血液の循環が停滞している証拠です。目の下は皮膚が薄いため血液の停滞が色として見えやすい部分です。しかし目の下だけではありません。実際は体全体で起こっています。血液の停滞が起こると体全身が影響を受けます。睡眠不足の朝、独特のだるさがあるのはそのためです。友人と電話したりテレビやインターネットを楽しんでいたりするうちについ夜更かしをしてしまいます。元気なうちは体力があって睡眠不足も乗り越えられるでしょう。しかし体力面で乗り越えられても健康面の影響は確実に体の中で起きています。特に肌が影響します。睡眠をたっぷりとれば必ず肌がきれいになります。十分な睡眠をとることで血液循環もスムーズになり影響が肌に行き渡るのです。同時にストレス解消にもつながり気持ちのいい朝が迎えられます。生活を見直せば今すぐ解決できる習慣です。さあ今すぐ生活習慣を見直して睡眠を十分にとりましょう。6時間の睡眠では不十分です。理想は7時間から8時間ほどです。新陳代謝は寝ている間、最も活発に行われます。その睡眠時間を少しでも長くとることで新陳代謝のリズムが安定して肌が美しくなります。睡眠時間は美肌生成の時間なのです。睡眠時間をたっぷりとる。透明感のある美白美人になる30の方法。その11。 SPF の数字より塗り直しの方がはるかに大切。SPF は20以上になるとほとんど効果は変わりません。SPF の数字が高いほど効果にも大きな開きがあると思われますが、実際はほとんど同じです。SPF20 の紫外線遮断率は 95% であり、SPF30 の紫外線遮断率は 97% です。SPF50 にもなれば 99% です。SPF20 もあれば事実上十分な効果が得られているのです。多くの人が SPF の数字を気にしています。SPF より大切にしていただきたいのは塗り直しです。日焼け止めは朝に塗れば一日中持つわけではありません。皮脂や汗によってムラができたり流れたりすると効果は一気に半減します。SPF の数字の高さより塗り直し回数の多さの方がはるかに大切です。一般的に3時間に1回が目安です。運動をして汗や皮脂が多い場合は2時間に1回や1時間に1回くらいでもいいでしょう。皮脂や汗の様子を見て塗り直しのタイミングは調整しましょう。適度な SPF の日焼け止めをまめに塗り直す方が実は効果が高いのです。SPF の数字の高さより塗り直し回数の多さを重視する。透明感のある美白美人になる30の方法。その12。美白用化粧品を使っていれば日焼け止めは不要なの。日焼けに悩む人が化粧品売り場を眺めているうちにいいアイデアが思い浮かぶことがあります。日焼けをしても美白用化粧品を使っていれば元に戻るのではないか。なかなか鋭い視点ですね。日焼けをして黒くなっても美白化粧品で白くなるならプラスマイナスゼロになるのではないかという発想です。日焼け止めを塗る必要はなく美白用化粧品だけで済ませられるような気がします。素晴らしいひらめきではありますが、実際はよくありません。たとえ美白用化粧品を使っていたとしても日焼け止めは必要です。そもそも日焼け止めと美白用化粧品は役割が全然違います。日焼け止めの主な機能は紫外線を防ぐことです。日焼け止めには紫外線を防ぐ効果はありますが、メラニンの生成を抑える機能はありません。一方、美白用化粧品の主な機能はメラニンの生成を抑えることです。美白用化粧品にはメラニンの生成を抑える機能はありますが、紫外線を防ぐ効果はありません。機能面から言えば全く異なるのです。日焼け止めを省略すると紫外線の影響によってシミやシワの原因になってしまうのです。肌の色だけで判断するのは早まった考えです。たとえ美白用化粧品を使っていたとしても日焼け止めを塗るのが正解なのです。徹底的に美白を心がけるなら日焼け止めも美白用化粧品も両方使いましょう。美白用化粧品を使っていても日焼け止めはきちんと塗る。透明感のある美白美人になる30の方法。その13。日差しの強弱で紫外線の強弱を判断していませんか？紫外線そのものは目に見える光ではありません。光とは違い、人の目には見えない不可視光線です。熱も一切ありません。強い紫外線に当たっても全く熱を感じないのです。私たちの多くは日差しの強いほど紫外線も強いのだろうと考えてしまいがちです。暑い季節に照りつけるような日差しが当たると、それだけたくさん紫外線が当たっているような感覚を抱きます。しかし先ほども言いましたが、紫外線そのものは目に見えるわけでも熱があるわけでもありません。目に見える日差しの強弱で判断するのは良くないのです。特に UVA は厄介です。物質を通り抜ける力が強い紫外線です。曇りの日でもかなりの量の UVA が降り注いでいます。雲の状態にもよりますが、直射で当たる場合を100と考えたとき、曇りの日はおよそ60です。暑くもなく眩しくもなくてもすごい量が照りつけていると考えて間違いありません。雨が降っている日ですら UVA は降り注いでいます。目に見える日差しの強弱は参考の一つにはなりますが、紫外線の強さも正比例するわけではないのです。たとえ寒い曇りの日でも紫外線対策は必須なのです。目に見える日差しの強弱で紫外線の強さを判断するのはやめる。透明感のある美白美人になる30の方法。その14。日焼け止めも美白化粧品も両方使えば透明感に磨きがかかる。紫外線量は季節によって変化します。紫外線を防ぐものといえば日焼け止めですね。紫外線はたった5秒浴び続けるとメラノサイトが活動し始めます。私たちが思う以上に短時間です。いかに徹底して紫外線を防ぐかが課題です。紫外線が多いほど肌が焼けやすいため、紫外線が多い季節には日焼け止めを使います。しかし日焼け止めだけでは不十分です。透明感のある美しい肌を目指すなら、日焼け止めに加え美白化粧品も使いましょう。日焼け止めと美白化粧品は効果が似ているようですが違います。日焼け止めは紫外線を防ぐ効果があります。一方、美白化粧品はメラニンの生成を抑える効果があります。紫外線量の多い時期だけ美白化粧品を使うのでは不十分です。美白を意識するなら年中日焼け止めも美白化粧品を使うべきです。日焼け止めで紫外線を防ぎつつ、美白化粧品でメラニンの生成を抑えると効果的です。徹底的に紫外線を防いだ上で美白化粧品を使い、透明感のある肌が実現できます。透明感のある美白を意識するなら、日焼け止めも美白化粧品も年中使う。 透明感のある美白美人になる30の方法。その15。紫外線を目で感じるだけでもシミができる。紫外線さえ浴びなければシミはできません。となると、顔の中で一つ気になる部分があります。目です。目は皮膚ではありません。皮膚ではないので紫外線を浴びても影響がないのではないかと思います。実際はどうなのでしょうか。実は紫外線を目で感じるだけでもシミができます。ここが油断しやすい部分です。眼球はガラスのように光を通しやすい部分です。目から体の中に紫外線が入ってくることでシミを作り出すメラノサイトが活動を始めます。その影響のため顔にシミができ始めるのです。また目が紫外線を浴びすぎると白内障の進行を早めます。白内障とは眼球の水晶体が灰白色に濁り視力が次第に低下していく病気です。眼球そのものにシミはできなくてもやはりサングラスは必要です。完璧を求めるなら UV カットのサングラスをかけるのが正解です。普段からメガネをかけている人なら UV カットの機能を兼ね備えたものにするといいでしょう。仕事中にサングラスをかけるのは難しいですが、 TPO の許す限り目も保護するようにしましょう。シミのことを考えるなら目にも UV カットが必要です。完璧を求めるなら UV カットのサングラスやメガネをかける。透明感のある美白美人になる30の方法。その16。レモンは口にするタイミングによって敵にも味方にもなる。普段の生活でもビタミン C が豊富な果物というイメージが強いものといえばやはりレモンですね。唐揚げにレモンをかけたり、紅茶にレモンを入れたりなど身近な食材です。食品売り場でも手頃な値段で簡単に手に入れることができます。レモンはビタミン C が豊富ですから、美肌を意識する女性なら積極的に摂っている人が多いことでしょう。しかしです、話をひっくり返すようで申し訳ありませんが、レモンは要注意です。実のところレモンはシミができやすい食べ物なのです。レモンに含まれるソラレンという物質は紫外線の感受性を高める作用があります。例えば朝食でレモンティーを飲めば、昼間に当たるわずかな紫外線まで強く反応するようになり、シミもできやすくなるのです。肌にいいと思っていた果物が実は肌の敵になるとは驚きですね。もっと早く知っておけばよかったと思います。ただしレモンは常に悪者ではありません。このソラレンという物質は代謝が早いのが特徴です。摂取しておよそ3時間もすれば代謝されます。タイミングが重要です。レモンを口にするなら夕方から夜がおすすめです。紫外線に当たらない時間帯にレモンを取ればシミの原因にはなりません。レモンは口にするタイミングによって敵にも味方にもなるのです。肌のためにレモンを口にするなら夕方や夜にする。透明感のある美白美人になる30の方法。その17。ビタミン C は CLEAR の C だ。ビタミン C という言葉は堅苦しいと思いませんか。美肌に欠かせないビタミンではありますが、 C の意味がはっきりしません。 A、B、C、1、2、3というように単に順番だけを表しているようで面白みがありません。ここでビタミン C の正式な意味の説明を始めてしまえば、数学の公式を見ているかのようで余計に堅苦しくなるでしょう。ここで面白い提案があります。ビタミン C は CLEAR の C と思い込むのです。意味がよくわからない C にそれらしい意味をつけます。 CLEAR という意味が伴えば明るくて澄み切った印象が出てきませんか。爽快さ、明瞭さ、明るさ、透明感などの意味があります。もちろんビタミン C は CLEAR の C であるのは正しくありません。しかしそう考えた方がウキウキワクワクしませんか。名前をつけることで意味が伴ってくると愛着が湧き、心は弾んできます。体が CLEAR になっていくものを口にしていると思えば、ビタミン C をより美味しく口にできます。無味乾燥でつまらないサプリメントも向上心を感じながら口にできることでしょう。自分に前向きで明るい暗示をかけていくのです。人を騙す暗示はよくありませんが、自分の健康と豊かな生活につながる暗示はどんどんかけてしまいましょう。身も心もどんどんクリアになっていく。どんどん浄化されて美しくなる。そういう考え方一つで気の持ちようが大きく変わります。ビタミン C を見かけたら CLEAR の C だと思いましょう。ビタミン C は CLEAR の C だと自分に暗示をかける。透明感のある美白美人になる30の方法。その18。日焼け止めと美白用化粧品。美白に効果があるのはどちら。紫外線から守る日焼け止め。メラニン色素の生成を抑制する美白用化粧品。美肌に効果があるのはどちらでしょうか。美白と名の付く化粧品の方が効果も大きいように思えますが、実は断然日焼け止めです。日焼け止めの方が美白用化粧品よりはるかに効果があります。紫外線はとにかく悪者です。紫外線は肌を黒くさせるだけでなく、シミやシワの原因になります。遺伝子を傷つけるため大量に浴び続けると皮膚がんの原因にもなります。そこで日焼け止めが必要です。日焼け止めで紫外線を防いでいれば、メラニン色素の生成を防ぐ効果もあります。肌の黒くなる元であるメラニン色素は紫外線を防ぐために作られます。 紫外線を浴びる量が少なければ、体はメラニン色素を作る必要がないと判断するため、メラニン色素の生成が自然と抑えられます。優先するなら、美白用化粧品より日焼け止めです。美白であると同時に、健康面での効果もあります。日焼け止めを塗った上で、美白用化粧品を使えば、さらに美白に効果があるのです。美白用化粧品より日焼け止めを重視する。透明感のある美白美人になる30の方法。その19。自分が色白になれる限界を確かめる方法とは？いくら美白化粧品を使っても、もともとの肌より白くさせることはできません。黒人が美白化粧品を使っても、色白にはなれません。美白化粧品によって効果があるのは、生まれつきの肌の白さまでです。徹底的な美白を心がければ、生まれつきの肌の白さまでは実現することが可能です。ところで、あなたの生まれつきの肌の白さはどのくらいですか？生まれつきの肌の白さを確かめるのは難しいものです。普通の生活を送っていれば、人間は毎日多少の日光を浴びることになります。職場への行き帰りに太陽の光に当たります。買い物の時に外出します。紫外線は5秒浴びただけでメラノサイトが活動を始めます。紫外線に当たる時間がわずかでも少なからず肌が焼けているのです。美白化粧品を使って自分が色白になれる限界を知るにはどうすればいいのでしょうか。簡単に知る方法があります。その答えを知っているのは意外な場所です。お尻なのです。体の中でも日光に当たる部分が最も低い部分です。普段の生活の中でお尻をさらけ出すとすればバスタイムの時くらいです。しかもバスタイムといえば普通は夜に入るのが一般的ですから紫外線に浴びることもありません。お尻は日々の生活だけでなく人生全体において最も紫外線を浴びる機会が少ない部分と言っていいでしょう。つまりお尻を見れば色白の限界が見えてくるのです。美白の限界を知るためにお尻の色を確認する。透明感のある美白美人になる30の方法。その20。紫外線にひどく神経質になりすぎるのも考えもの。時々街を歩いていると変わった格好をしている人を見かけます。曇りの日であるにもかかわらず縁のある黒の帽子を深くかぶっている。手には黒の長袖と黒の手袋。さらには日傘を強く握りしめサングラスをかけている。どうしたんだろう。一瞬驚きますがしばらく経ってから気づきます。紫外線を浴びないように気をつけているのだろうと。察するに紫外線に弱い体質なのでしょう。紫外線に弱い体質の人が紫外線に当たると何らかの不調が出ることがあります。しかしもしそうでないとしたら紫外線に対して神経質になりすぎているのではないでしょうか。テレビや雑誌などでは紫外線をとにかく浴びるな、紫外線は悪だという情報を頻繁に見かけます。そうした情報を見ているうちに洗脳されたかのようになってしまうことがあるのです。紫外線恐怖症になっていませんか。確かに紫外線が肌に良くないのは間違いありません。紫外線は美肌に悪影響です。浴びすぎると皮膚がんの影響が出るデータもあります。目に見えない悪者です。悪者ですが、いくら紫外線を避けるとはいえ、あまり神経質になって避けようとするとかえって不自然な行動や格好になります。怖がりすぎると生活に支障が出ることでしょう。少し日に当たったくらいで眩しい、逃げろと叫んでいる姿はドラキュラのようです。確かに紫外線は肌にも健康にも良くありませんが、少し当たったくらいで死ぬことはありません。紫外線にひどく神経質になりすぎるのも考えものです。避けるならせいぜい部分的な対策で十分です。黒い長袖だけ、あるいは日傘だけくらいのように部分的に防ぐ程度で十分なのです。紫外線を避けつつもひどく神経質になりすぎないようにする。透明感のある美白美人になる30の方法。その21。蛍光灯から出ている紫外線は無視してもいい。知られていないことですが、実は蛍光灯からも紫外線が出ています。蛍光灯が光を出す仕組みが関係しています。蛍光管の中で紫外線を発生させ、その紫外線が蛍光管の内側に塗られている蛍光塗料に当たることで発光する仕組みです。蛍光塗料に当たることで発光した際、若干紫外線が外に漏れてしまうのです。日の光が入ってくる部屋ではないのに、壁にかけているポスターや服が色あせたなら、蛍光灯を使い続けたことが原因です。しかし、紫外線が出ているとはいえ、わずかな量です。その量は日光に含まれる紫外線の1000分の1と言われています。例えば、蛍光灯に10時間あたり続けたとして、日光に当たる時間に換算すると35秒ほどです。もちろん、真っ黒に日焼けをすればするほどでもありませんし、肌のシミやシワに影響を与えるほどでもありません。確かに、蛍光灯から紫外線が出ているのは事実ですが、わずかな量のため神経質になる必要はないのです。もし、わずかな紫外線さえ気になるなら、紫外線を発光しない発熱電球にするといいでしょう。紫外線をカットした蛍光灯も販売しているので、検討してみましょう。蛍光灯から出る紫外線を気にしすぎないようにする。透明感のある美白美人になる30の方法。その22。ビタミン C の摂取は量より頻度を重視する。ビタミン C について多くの人が勘違いしていることがあります。成人が1日に必要とされるビタミン C はおよそ 100mg です。 際立って多い量ではありません。薬局で販売されているサプリメントには、たった一粒にビタミン C が 300g や 500g も含まれているものがあります。栄養ドリンクには 1000mg ものビタミン C が含まれているものもあります。栄養補助食品として活用すれば、まとめて1日分のビタミン C を摂取できれば済むだろうと思うのです。むしろ1日分の何倍も多く取っているから、それだけ効果もあるはずだと期待します。ここなのです。大切なことを忘れています。ビタミン C は体に蓄積されないビタミンであることです。糖分や脂肪分なら体の臓器で貯めることができますが、ビタミン C は貯めることができません。ビタミン C は水に溶けやすいため、一度に大量に摂取しても大半が尿として排出されてしまうのです。水溶性の特徴です。ビタミン C が 1000mg の栄養ドリンクを飲んでも、実際にそれが全て吸収されていないと考えましょう。ビタミン C で大切なのは量より頻度です。ビタミン C を 1000mg 一度に摂るより 200mg を5回に分けた方がはるかに効果的です。例えばビタミン C が豊富なフルーツジュースなら、1日に何度も口にできます。サプリメントも、1日分の量を一度に摂るより朝昼晩の3回に分けた方が効果的です。栄養分は量ばかりに注目しがちですが、ビタミン C については量より頻度を増やすように心がけましょう。ビタミン C の摂取は量より頻度を重視する。透明感のある美白美人になる30の方法。その23。美白になるのは紫外線に強くなるという意味ではない。美白になるのは数多くのメリットがあります。透明感や清潔感があります。その結果、異性を振り向かせたり、美しく仕事ができる人だという印象を与えたりできるでしょう。しかし、美白はメリットばかりではありません。やれ、美白だ。と、メリットばかりが強調される風潮があります。美白を心がけるなら、デメリットについても知っておくことが大切です。では、美白のデメリットとは何でしょうか。紫外線に対する抵抗力が弱くなることです。よく誤解があるのですが、美白は紫外線に強くなるという意味ではありません。逆です。美白は紫外線に対する防御力を弱めてしまうことです。紫外線はメラニン色素によってブロックされます。ビタミン C や美白化粧品などでメラニンを作り出すメラノサイトの働きを抑制させると、ブロックがない状態になります。防御が弱い状態です。わずかな日光でも紫外線が肌の奥まで到達しやすくなり、紫外線の悪影響を受けやすくなるのです。紫外線を避ける生活を続けるにはいいですが、美白を心がけている人が灼熱の太陽の下で泳ぐのはお勧めしません。いくら普段から美白を心がけていても、大量の紫外線を短時間で浴びると、あっという間にシミができてしまいます。美白になるほど紫外線に弱くなるのです。美白を心がけるなら、より紫外線を避ける生活が必要です。数多くのメリットがある美白ですが、デメリットもあることを覚えておきましょう。美白のデメリットも押さえておく。透明感のある美白美人になる30の方法。その24。手で日光を遮るなら、手の甲ではなく手のひらを使う。しまった。日傘を忘れた。日差しが強い時は日焼け止めや日傘などで紫外線を遮断です。しかし、うっかり日焼け止めや日傘などを忘れることがあります。日陰になるような場所もない。せめてシミができやすい顔だけでも強い日差しを遮りたい。そんな時、とっさに手を使って日差しを遮ろうとしますよね。こういう時、上手な手の使い方があります。日差しを遮るなら、手の甲ではなく手のひらを使いましょう。どちらも皮膚であることには変わりませんが、実はシミのでき方には圧倒的な違いがあります。あなたの手を見てみましょう。手の甲にシミはあっても、手のひらにはシミがないことでしょう。お年寄りの手を見ても、手の甲にシミはあっても、手のひらにシミがある人は少ないものです。実は手のひらは体の中で最もシミができにくい部分なのです。手のひらは他の皮膚に比べて角質層が分厚いのが特徴です。分厚い角質層が紫外線を遮る上、新陳代謝も大変活発な部分のため、シミになりにくいのです。手のひらにシミができるのは珍しいのです。手のひらを使って日差しを遮るのは完璧ではありませんが、仕方ない時の選択肢として覚えておきましょう。手で日差しを遮るなら、手の甲より手のひらを使う。透明感のある美白美人になる30の方法。その25。なぜ顔はくすむのか。どんより黒ずんだ肌。そうです、くすみです。くすみとは、肌から透明感や光沢が失われ、肌が黒ずんで見えることを言います。体調を崩したかのような顔に見え、あまり印象が良くありません。なぜ肌はくすむのでしょうか。くすみの一番の原因は血行不良です。血液の循環が悪くなることで、肌に酸素や栄養が不足して青く見えているのです。肌が息苦しいよ、栄養が足りないよと叫んでいる状態です。血行不良の状態によって肌の新陳代謝も滞ってしまい、余計に肌が黒ずんで見えてきます。この状態が続けばニキビやシミができやすくなります。血行不良になる習慣はすべてくすみの原因になります。そのため、顔がくすみやすい人には血行が悪くなるような習慣が見られます。喫煙、冷え性、運動不足です。ドキッとした人もいることでしょう。 では、くすみはどうすれば取れるのかというと、滞った血行を促すことが大切です。顔のくすみを取るためのキーポイントは、血行不良になりやすい習慣の改善です。くすみを取る方法1、禁煙。まず、喫煙の習慣のある人は、タバコをやめましょう。タバコを吸っていると血管が収縮して、くすみやすくなります。くすみを取る方法2、定期的な運動。次に、定期的な運動を心がけます。エレベーターより階段を使いましょう。少しの距離の買い物なら、車を使わず歩いたり、自転車を使ったりするのもいい方法です。くすみを取る方法3、マッサージ。マッサージも効果があります。仕事や勉強で疲れた時、顔を軽くマッサージすると血行が良くなり、くすみが取れます。こうした習慣を重ねることで、くすみがどんどん取れます。タバコをやめて積極的に体を動かし、顔のくすみを取る。透明感のある美白美人になる30の方法。その26。海外旅行に行くなら日焼け対策を十分にする。旅行中は開放感があるため日焼け対策をサボりやすい傾向があります。旅行中でも普段と変わらず紫外線対策をすることが必要です。特に注意したいのは赤道近くに向かう海外旅行です。普段はイライラするような暑さも海外旅行として考えると魅力として感じやすくなるものです。緯度が10度下がるごとに紫外線量は 1.5 倍に増えると言われています。海外旅行による開放感で日焼け対策をサボった上に普段より強い紫外線を浴びると一気に焼けてしまいます。私がシンガポールに旅行した時、道路を30分ほど歩いただけでかなり日焼けをしてしまった経験があります。日光の強さは普段と変わっていないように見えても紫外線量が多かったのです。旅行をするときは開放感に関わらず日焼け対策は必須です。赤道近くの国へ旅行に行くなら使う日焼け止めも最上級のものを使いましょう。SPF は50以上、かつ PA++++ です。もし海で泳ぐ予定があるなら水に濡れても落ちにくい日焼け止めがベストです。海外旅行の時くらいいいだろうという油断が一生後悔するシミを作る原因になるのです。赤道近くに向かう海外旅行では日焼け対策に力を入れる。透明感のある美白美人になる30の方法。その27。うっかりバカンスで日焼けをしてしまったら、とにかく徹底的に冷やす。バカンスというくらいですから陽気な気分になり油断しがちです。そんな時、事件が起こります。海で泳いでいるうちに塗ったはずの日焼け止めが流れ落ちていることに気づくのです。しまった。油断した。塗り直さないと。そう思った時は、時すでに遅し。たっぷり紫外線を当たった直後は肌が黒くなってシミができやすくなります。こういう時にアドバイスがあります。うっかり大量の紫外線に当たり続けてしまったら、できるだけ早く冷やしましょう。肌の炎症を抑える意味もありますが、もう一つ大切な効果があります。冷やすことでシミを抑える作用があるからです。紫外線を大量に浴びると肌の奥ではヒスタミンという神経伝達物質が放出されるようになります。ヒスタミンが放出されるとメラノサイトが働き始め、メラニン色素がどんどん作られて肌が黒くなります。冷やすとヒスタミンの放出を抑えることができます。紫外線を大量に浴びた直後に冷やせば肌が焼けるのを抑えることができ、シミもできにくくなります。肌が黒く焼けてしまってからではなく、肌が焼けてしまいそうだと思ったらすぐ早く冷やしましょう。日焼けをしてしまった直後でも手遅れと思わず、できるだけ早めに冷やすことが大切です。せめて炎症を抑えるだけでも大きな意味があります。日差しに当たりすぎたと思ったら肌が黒くなる前に急いで冷やす。透明感のある美白美人になる30の方法。その28。白い服にもかかわらず紫外線防止効果を高める方法。白い服と黒い服。一般的に紫外線防止効果が強いのは黒い服です。紫外線は黒い色素に吸収されやすいため、黒い服の方が紫外線防止に効果があります。日焼け防止を意識するなら、長袖の黒い服を着るのが定番です。しかし、黒い服ばかりではファッション性に欠けてしまいます。喪服のようになります。ましてや暑い時期に黒い服は、なかなか暑苦しい印象がありますよね。ここで白い服でも、黒い服のように紫外線防止を高める方法があります。私も初めて知った時は、世の中にはこんなものがあるんだな、と驚かされました。紫外線カット洗剤です。紫外線防止の成分が洗剤に含まれているため、服を洗濯するだけで紫外線を防止する効果を加えることができます。白い服が紫外線をカットするカーテンになります。日焼け止めに反応しやすい敏感肌の人にもおすすめです。この方法なら日焼け止めを嫌がる子供にも手軽に日焼け対策ができます。ファッション性と日焼け対策の両立ができるのです。白い服でも紫外線を防止したければ紫外線カット洗剤で洗う。透明感のある美白美人になる30の方法。その29。大手メーカーの定番商品は値段に比べて効果があると思っていい。一般的にやはり低価格になるほど効果も乏しくなる傾向があります。 低価格の化粧品には低価格であるゆえの不安があります。効果が小さいのではないか。品質が悪いのではないか。逆に肌へ悪影響を与えないだろうか。すぐ廃盤になってしまうのではないか。選択肢が広くて選びにくい。しかも低価格であるゆえに新商品が出やすい反面、廃盤にもなりやすい傾向があります。簡単であるように見え悩ませるのです。そんな時一つアドバイスがあります。大手メーカーの定番商品を手に取ってみましょう。大手メーカーですから、ある程度の大規模な設備が整っているはずです。大手であるゆえに、メディアからの監視の目も厳しく、品質管理もかなり力を入れていることでしょう。また、定番商品ということは、昔からの実績があるということです。大手のメーカーほど、数多くの人の手に渡りやすく、様々な人の肌質で試されているはずです。現在も残り続けているのは、様々な肌質の人が使っても、問題がなく、満足が得られている証拠です。売れ続けているから定番になっています。友人や評判を頼りにするのも大切ですが、定番化されていることは数多くの人からの評価を得られている証拠です。大手メーカーの肩を持つわけではありませんが、現実的に考えると実績は頼りになる指標です。安心感が違います。また、定番商品であるほど長く使うにはうってつけです。化粧品が廃盤になってしまうと、自分に合った化粧品をまた探さなければなりません。定番商品なら廃盤の可能性が低いため長く使いやすくなります。低価格で同じ商品を愛用するにはもってこいわけです。商品の実績や廃盤になりにくい点などを考慮すると、大手メーカーの定番商品は試してみる価値があるのです。大手メーカーの定番商品の実績を化粧品選びの参考にする。透明感のある美白美人になる30の方法。その30。人の年齢は首に現れやすい。化粧水、乳液などは顔に塗るものです。この顔に塗るという言い方のためでしょうか。顔だけ塗っている人がいます。本当に顔だけに塗るのはよくありません。忘れがちなところがあります。首です。人の年齢は首に現れやすいと言います。首はスキンケアを忘れやすいため、年相応にシワが寄りやすいのです。顔ばかり美白している一方、首だけが黒ずんでいたり、シミやシワが目立ったりするのは不自然です。あなたのスキンケアはいかがですか？顔だけスキンケアをして首を忘れていませんか？首筋も皮膚であることに変わりありません。洗顔も化粧水も美容液も乳液も首まで必要です。顔だけでなく首にもしっかり塗ってスキンケアをしましょう。首も忘れずにスキンケアをする。透明感のある美白美人になる30の方法。まとめ。その1、日に焼けるのは不健康であると認識する。その2、食事、睡眠、スキンケアのバランスを整える。その3、ビタミン D が生成されるのに十分な日光の量を正しく把握する。その4、1分以上日差しに当たる予定があるなら日焼け止めを塗る。その後、試供品で確認できるのはつけ心地と保湿だけだと思っておく。その6、日傘の弱点に気づく。その7、本気で UV ケアを考えるなら窓ガラスには UV フィルムを貼る。その8、自分の年齢に応じて新陳代謝の周期を確認する。その9、美白用化粧水を使う前にタバコをやめる。その10、睡眠時間をたっぷりとる。その11、 SPF の数字の高さより塗り直し回数の多さを重視する。その12、美白用化粧品を使っていても日焼け止めはきちんと塗る。その13、目に見える日差しの強弱で紫外線の強さを判断するのはやめる。その14、透明感のある美白を意識するなら日焼け止めも美白化粧品も年中使う。その15、完璧を求めるなら UV カットのサングラスやメガネをかける。その16、肌のためにレモンを口にするなら夕方や夜にする。その17、ビタミン C は CLEAR の C だと自分に暗示をかける。その18、美白用化粧品より日焼け止めを重視する。その19、美白の限界を知るためにお尻の色を確認する。その20、紫外線を避けつつもひどく神経質になりすぎないようにする。その21、蛍光灯から出る紫外線を気にしすぎないようにする。その22、ビタミン C の摂取は量より頻度を重視する。その23、美白のデメリットも抑えておく。その24、手で日差しを遮るなら手の甲より手のひらを使う。その25、タバコをやめて積極的に体を動かし顔のくすみを取る。その26、赤道近くに向かう海外旅行では日焼け対策に力を入れる。その27、日差しに当たりすぎたと思ったら肌が黒くなる前に急いで冷やす。その28、白い服でも紫外線を防止したければ紫外線カット洗剤で洗う。その29、大手メーカーの定番商品の実績を化粧品選びの参考にする。その30、首も忘れずにスキンケアをする。